最近また一つの本を買いまして、中央宝器出版っていうところから出された本なんですが、題が面白いです。27歳の決意、92歳の情熱、65、つまりこの65っていうのは年の差です。そして篠原茂明と乙武洋忠、五体不満足を書いた青年ですね。27歳と92歳ですから年の差が65って、それでその対談の本なんですが、とっても面白いですね。私は篠原先生はもう今最高の売れっ子なんですが、これは各出版社やいろんなところがもう引っ張りだこっていうのは、本当に今時代が篠原先生が持っているものを求めているっていうことだと思うんですね。この本を読んでみてもですね、ああ本当にそうだなってつくづく感心しました。65歳の差っていうのは孫以下かもわかんないんですけれども、篠原先生にちっとも高ぶったところはない。ご自分も最後のところでですね、全部新幹線の中でゲラ釣りを見ながら、そして編集者に言われてたと思うんですが、乙武さん宛てに結びの言葉を書いてくださいっていうね、それを記者の中で書いてますが、でも年の差が随分あるのに、私はまるで年若い友人と話すような気持ちで語り続けました。これができる人なんですね。我々まだちょっと中途半端な人間は、よしいいチャンスだ、これを機会になんとかクリスチャンにしてやろうとかですね、聖書を読むチャンスを与えてやろうとか、なんかそういう下心を持つんですが、彼にはそういうのが一切なくて、そして乙武君と話すのが楽しくて仕方ない。ですから本当に楽しい、その雰囲気が全部伝わってくるんです。その最後にですね、こういうふうに言ってるんです。対談の中ではいつも君の背後におられる君のお母さんやお父さんの姿が私の幻の裏に感じられました。ベストセラーを出版し、他の同年齢の若者より大きなアドバンテージを持った君に、つまり有利な点ですね、 2,3 年じっくりとこれからを考えた方がいいと手紙をくれたお父さんは、君にとても良い影響を与えるように思うし、また君が手足なく生まれた時に、まあ可愛い子と喜ばれた君のお母さんにもお会いしたい気持ちでいっぱいです。そのようなかけがえのない両親の愛をもっともっと多くの子供たちに知ってほしいと思うのです、というふうに、しかも興味と関心を持ってんですね。その話の間で、ね、ああこういうふうに育ったご両親ってどんなんだろうっていうのを想像しながら、で彼はご存知のようにスポーツライターです。だから最後に、私の健康がさらに許されれば、君とどこかの競技場でゲームを一緒に楽しみたいと願っています。すごいですね。回った一つ道楽が増えそうです。彼はもう何でもやるんですね、音楽家的な。そして頼まれたらみんなチャレンジしていく、やったことがないよっていうのでも、そして乙武君と会って、今度は彼と一緒にスポーツを観戦したらどんなに面白いかって。私はこの言葉を見た時に、旧約聖書のヨエル書のですね、霊が下った時のところの言葉を思い起こしたんです。その後、私は全ての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や息子は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。ここに夢を見る老人がいる、しかも92歳の老人、そしてまたできればそのスポーツを観戦してみたい、また新しいそういう夢ができて、そして乙武君は乙武君で、なかなかちっとも気取らない素晴らしい、だから人の出会いっていうのはすごく大事だと思うと、自分のことが分かるっていうのは出会いなしには分からないと思うからっていうね、そしてすっかり吸収しているんです。私は今日、神の風限りなくっていう題をつけました。それは今日の聖書の中で、福音書の中でヨハネの三章の34節に、神がお使わしになった方は神の言葉を話される、神が 霊を限りなくお与えになるからである。これはイエス様のことですね。イエス様には神の霊が限りなく与えられている。そしてそれはイエスと同じように私たちも神の子としていただいたものにも神の霊が限りなく与えられているというふうに思わないでおれないんです。だから神はいつも霊を送っているんですけれども、私たちがぼんやりしているとそれを過ごしてしまうんじゃないかというふうに思うのですね。それを私は、あ、神の霊を受けるっていうのはちょうどヨットやハンセンが帆を張ると風をしっかり受けて自分の力じゃなしにずっと進んでいく、あとは舵とそれから帆の操作で行きたいところへ行くっていうね、帆を上げたり下げたりするそのタイミングっていうのがとても大事なんじゃないだろうか。だから私たちは常にその神の風を限りなく受けてるんだけども、その時にさそらって言って帆を上げられるかどうか、そのタイミング、それは私たちがちゃんと神様から電報をもらうわけじゃないですからね。これから風を送るぞとかって言ってくださればしやすいんですけども、そういうことではないとすると、ごく自然の平常の中でそれが起こってくるというふうに思うのですね。それは今度は乙武君の生き方からも私は教えられたのは、対談の初めの方でですね、篠原先生が、人は仕事というのは自分の年齢や環境によってだんだん変わってくるんですけれども、しかしそれにはその道を開いてくれる人が必ずいるということですね、君に誰か影響を与えてくれた人がいたのでしょうかってこう聞くんです。すると彼は、僕の場合は人とか本とか直接的な影響を与えてくれたものがあったわけではなく、何かが自然と導いてくれたという感じです。彼はもちろんクリスチャンじゃないから神の風がそうしたっていうふうには言わないけれども、感じているんですね。例えば大学で入っていたサークルである社会人の人と知り合った。その方と一緒に早稲田の街づくりを始め、その活動が新聞に取り上げられた。その新聞記事を読んだ NHK のディレクターがドキュメンタリー番組で僕のことを紹介した。すると今度はその番組を見た講談社の人が本を書いてみないかと言ってくれて、さらにその本を読んだ TBS の方がニュースのリポーターとしての仕事を与えてください。こういうふうにですね、何か次から次にことが起こっていくと、こういうふうに自分が辿ってきた道を客観的に振り返るとどんどん流れてきたんだなっていう感じがするのですと。自分が何か強い意志を持ってこれをやりたいと思って進んできたというよりは、何かいろいろなものに導かれて今の位置にいるなという気がします。つまり彼もごく自然、ごく普通に自然体で生きるっていうことを身につけてる。神様とか精霊とかイエス様とかって言わないけれども、何かが私を導いてくれてるという、それを感じてるわけですね。ただそれは漫然と何かを待っているだけではダメで、今目の前にあることに全力で取り組んできたからこそ次が開けてきたと思うのです。これが本当にただ何もせずにぼーっと待っているだけではきっと次というのは見えてこない、導かれることもなかっただろうなと思います。そういうわけですね。ですから取り組んでいることにとにかくいつでも全力を注いでいる。そしてそうすると何かが起こってくる。私は聖霊を信じるっていうことは何かが起こるということを常に信じているっていうことだというふうに思うのですね。旧約聖書の預言書にもそういう、何かが起こる、だから待て、焦るなっていうね、そして全力を尽くして待っている、信じて待っていると、そこで何かが起こってくる。その起こってきたことをまた前向きに捉えていくっていう、そうすると自然に、あ、何かが私を導いてるなっていうことがだんだんだんだん感じられてきて、これもヨットを操作するのは私はそういうのは知らないんですけども、多分最初からうまくできる人はいないと思うんです。 そして風にあふられて逆に転覆したりとかね、そういうふうなことだってあるだろうと思うんです。この神の風に送られて生きるって言っても、最初は失敗するかもしれないし、あるいはベテランになっても失敗することもあるだろうと思うんですね。でもそのタイミングを捉える、今自分がしなきゃならないと思っていることに対して何でも全力を尽くしていってみる、あるいは人に興味を持ったっていう時にはとことんまた深く入り込んでいってみるとかですね、そういうことを通して何か出てくる。だからただ自分をいたわってじっとしてるだけでは何にも感じられてこないのではないですか。そういう時にですね、自分で何も起こらなとか、私は不信仰だからっていう自分を不信仰で逃げないで、神様が自分を生き生きとさせたいと心から願っておられるはずなんだから、そのままでいいわけがないんですね。そしてそのために誰にも風を送っておられる。とすると、それに自分を乗せていく。そしてそうすると、はあ、やっぱり導かれてる。助かったよなっていう、そのことを日々に実感していくんだろうというふうに思うんですね。日野原先生はこんなこともおっしゃってるんです。多くの人は道がないと思っていますが、実際はあるんですね。とにかく前進しようとする中に様々な道が開けてくるわけで、医師という職業でありながら書き物や音楽をするようになったのもまさしくそうしたお導きがあったからなんですというふうに。でまたこれにスポーツ道楽が入るかもしれないですね。そして限りなくそういう出会いを大事にしていることで、この広原先生は瀬戸内寂聴さんとの対談も本にしていらっしゃいますね。これもとってもよく売れてるんで、つまりクリスチャンになることが最高なんだっていうふうな狭い観念にとらわれてなくて、自由に生きる、そしてその人の持ってるものがそのまんまに生かされていくっていう、それは宗教のそれ壁を越えて、あるいは信仰あるなしに超えて素晴らしいことなんだっていうことをしっかり受け止めてらっしゃる。そして自分は宗教者だっていうことももちろん明らかにしてらっしゃいますけども、絶対にひけらかされないですね。誰とでも同じ知恵で話してらっしゃる。患者さんに会うときには必ず横に座って同じ目線の位置ですね。そして聞き出すっていう態度で話してらっしゃる。ですからきっと日野原先生に会った人はみんなほっとするんだろういうふうに思うんです。こちらを決めつけていないから。だけどなんかこうガンガンある人はこれ危ないぞ、あんまりそばに寄ると、つまり私クリスチャンです、だから伝道しますっていうのクリスチャンがプンプンに寄ってると、みんなが危ない危ないそばに寄るなっていうふうになって、かえって孤立するのではないでしょうか。だからもう神様がちゃんと見えないところで判を押してくださってる。クリスチャンにふさわしいかどうかなんて、これもそんな尺度ありません。それぞれのあり方ですから、だからその与えられたところで、ね、とにかく何でも真剣にぶつかっているところから何かが開けてくるのではないでしょうか。そしてその時に出会いっていうのはなんと素晴らしいんだろうっていう喜びを持つことができる。生かされてるんだなっていう喜び、それが風に吹かれて、あるいは無限に押し出されてるっていうことの自覚になるというふうに思うのです。お願いしましょう。聖なる神様、今日も私たちを導きくださってありがとうございました。あなたは今日も私たちにあなたの風を送ってくださってて、そのために私たちは今ここにいます。そしてまたこれから使わされてそれぞれの持ち場に行きますけれども、そこでも変わらずにあなたの風を送っていてくださります。どうぞあまり気負うのでなく、しかし与えられたことに前向きに一生懸命全力を尽くしながら自分に正直に歩んでいくことができますように、その時にどんなにあなたが大きな恵みを備えていてくださるかをしっかりと受け止めて 常に喜んで生きることができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。